寺岡さんがね、作品選定について、さっき杉山さんからもお話ありましたけども、私も以前聞いたことがあるのは、その映画祭ということで、驚きがある作品というのをポイントにしてるっていうことを聞いたことがあるんですね。で、この間、寺岡さんに、そういった意味で、今回、驚きが特に大きかった作品はありますかって聞いたんですけども、そしたら、今回の衝撃度が高かったのは、台湾映画の古い映画なんですけども、中学校、これのデジタルリマスター版なんですね。で、このデジタルリマスターとしては、海外初上映になるんですけども、寺岡さんがおっしゃってたのは、台湾に関してはほとんど知っているつもりだったんだけども、これは全く知らない作品で、去年国際女性映画祭で特集されたんだそうですね、台湾の。で、それを見て、あ、こんな監督がいたんだっていうことで才能に驚いて、今回ラインナップの中に選んだと言っていました。で、監督のミミリーさんっていうのは、ホウ・シャウシンとか、エドワード・ヤンなんかと同じニューシネマの世代の方なんですけども、まあ、全くそのニューシネマとは異なる作風で、で、この時代にレズビアンという要素も加わっているのが大変珍しいということで、すごく注目していらっしゃるということです。で、台湾政府が力を入れて、台湾語映画、をデジタルリマスターしたりとか、埋もれた名作って言っていいんでしょうかね、そういった作品を積極的に見てもらうということで、結構力を入れてるんですね。その中のまあ一つだと思うんですけども、私も全くこのミミリーさんという方は存じ上げなくって、今回これが見れるっていうのはとってもね、貴重だなというふうに思ってます。
これもカタログで原稿を書かせてもらったんですけれども、制作されたのが1982年っていうね、時代なので、テーマというかな、題材の一つとして、レズビアンっていうものが取り扱われてはいるんですけれども、やはり今に比べれば、直接表現としての女性同士の恋愛っていうのは、やはり描けない時代背景っていうのもあるので、その表現自体は暗喩的な部分も大きいんですけれども、先ほどその寺岡さんもおっしゃっていたように、その台湾映画ってその地域として、いわゆる LGBTQ に対する理解が広い地域であるっていうことも大きいんだけれですけども、ここ最近の流れとして、ゲイを取り扱ったドラマ作品、映画作品っていうので、良作が多いっていうのはね、江口さんも研究されているテーマかと思うんですけれども、なんですが、それに比すと、レズビアンをドラマとか映画の中で描くことっていうのは、やはりどちらかというと少ない傾向にあったっていうことは言えますよね。それは以前にゼロ超監督なんかとお話した時も彼女もおっしゃってましたけれども、どうしてもゲイ文化、ゲイカルチャーっていうのが強い台湾っていう土地の中におけるレズビアンっていうものの、なんか立場みたいなものっていうのは、常に考えなきゃいけないっていうようなお話をね、ゼロ超監督もされていて、今回のその国際女性映画祭っていうのは、そのゼロ超監督も重要なキーマンの一人として入っていたのは記憶してるんですけれども、その彼女をして、やはりそういうレズビアンを題材にした映画の先鞭を切った人っていうので、この映画のミミリー監督がいるということをおっしゃっていたのも記事で読んだ記憶があります。で、映画としてはですね、アート映画ではないので、娯楽青春映画ですよね。誰が見ても楽しめる映画であるっていうこと。あと、クレジット上はね、主役は、チンハンなんですよ。チンハンって当時の台湾の2枚目俳優もトップクラスの大人気俳優、大スターですけれども、この女子学校の先生役をね、やってる、かっこいい先生役をチンハンがやってるっていう時点で、もうやはりそれは興行的な成功を狙って作ってる映画ってことは間違いなくて、ちゃんと中にはね、そのチンハンに恋焦がれる女子学生がいたり、あとは、そのチンハンと女性の先生との、なんか恋物語みたいなのも描かれっていうふうにですね、学園青春ドラマとしてのエンターテイメントとしても十分楽しめる映画です。かつ、これはもうネタバレになるから言わないんですけど、最後にはですね、衝撃的な事件も起きたりしますので、 やはりですね、この80年代当時の台湾の学園もの、娯楽映画としての王道の作品であるということは間違いないと思いますので、クラシックだからって敬遠しないでちょっと見ていただくとですね、なかなか新しい発見があるんじゃないかなと思います。あと、デジタルリマスターのね、元となった多分35ミリのプリントの状態がすごく良かったんだと思うんですけど、リマスター作品かつ80年代初頭のっていうもうかなり古い作品なんだけれども、画質の状態すごくいいんですよ。
あ、それは嬉しいですね。
これはね、スクリーンで見ると当時の80年代の空気感っていうのがビリビリ伝わってくるんじゃないかなって思ってます。あとね、もう一つだけ注目してほしいところはですね、ヒロインをやったティエンニュさんっていう、もうこれもね、超ベテランの女優さんですけれども、彼女がですね、やっぱまあ、金馬賞とかにもノミネートされてたりする方なので、すごく演技うまいんですけど、このね、キャラクター造形が、ご本人とは別なんだけど、ちょっとこうマニッシュな感じの、や、可愛いかっこいい系の少女なんですよね。で、この凛々しさとかね、いろんな複雑な家庭環境とかを背負ってる苦悩みたいなものとかっていうのが交錯する表情とかっていうのがね、やはりすごくうまいんですよ。このちょっとヒロインのその演技力にもですね、ご注目いただきたいというような映画ですね。これは、なかなか貴重な経験だと思うので、これもぜひご覧いただければなと思っています。
うん、私も絶対にこれは見ようと思ってます。あと、寺岡さんがね、作品の選定にこだわってるところとして、もう一つ、日本初上映、世界初上映というような、まあ、プレミア的な、そういう作品を、がほとんどなんですよね。
うん、
だから別にあえてそこを狙っているっていうことはおっしゃらなかったけども、やっぱりここは
狙ってないはずがないです。
大阪で初めて皆さんに届けたいっていう思いがね、
うん、
もう十分にあってのことだと思うんですけども、あの公式サイトを見ると分かりますけども、本当に初上映じゃない作品って、数えるほどしかないんですよね。
そうですね。
だからもうここで見られる幸せっていうのはもう大阪アジアンのファンの方たちはもうよくご存知なんですけども、まだあまり大阪アジアンに行ったことがないっていう方は、ここをね、非常に貴重な機会だということで、大きなポイントです。で、まあ、私が個人的に楽しみにしているのは、やっぱり香港映画なんですけども、現地でもとてもヒットしました、アニタ。
うん、まあ、これはですよね、やはりね。
はい、アニタムイってもう亡くなって20年経つんですけども、香港の大スター。
うん、
映画も歌手としても本当に素晴らしいかっこいいお姉さんだったんですけども、うん、私とか杉山さんとかは、まあ、オンタイムでこのアニタムイを見てたりするので、うん、特にこう思い入れが強いんですけども、その彼女の生涯を撮った映画っていうのがね、今回見れるので、
うん、
まあ、コンペにも入ってるんですけども、これはちょっと見逃せないですよね、
うん、これね、ちょっと日本でのオンエアはどうなるのか知らないんですけど、よくわかってないんですけど、あの、ディレクターズカット版の全5話形式か何かでの配信っていうのが決まったっていうのはね、はい、香港のニュースで読んでますけれども、はい、今回上映するのはいわゆる香港で大ヒットしたその映画サイズのね、137分バージョンっていうことなんで、そういう点でも貴重な上映になりそうですよね。
そうなんですよね。ドラマ版がディズニーで配信されるので、いろんな、まあ、大人の事情でもしかしたらこの映画版っていうのがこの大阪でしか見れないかもしれないなぁなんて思ってしまって、
うん、
これはちょっと絶対に見なければというふうに思っています、
うん、
でこのアニタムイを演じたヒロインの女の子は香港の批評なんか読んでも大絶賛して金蔵賞にもノミネートされている、本当に素晴らしい新星が出てきたということですよね。で、ルイスクーとか、
うん、
大阪アジアにでもすごく縁が深いフィッシュリューっていう若手の女優さんとか、うん、たくさん出てるので。
レスリーちゃんの役をやってるテレンス・ラウっていう、ね、はい、俳優さんもいるんですけど、彼ももう今めちゃめちゃ香港で売れてきてるので、かっこいい俳優さんですよ。レスリーに似てるかどうかっていうのはさておくとして、彼ももう要注目ですね。
そうですね。あと、台湾のヤン・ヨーニンとか、
うん、
日本の岩城浩一とか、香港映画でおなじみのラム・カートン、 ミリアム・ヨンとかもそうそうたる俳優さんたちが出てるようなので、どんな役でどんな演技を見せてくれるのか、とっても楽しみですよね。
これはね、香港映画ファンのみならずみんな注目してると思うので、チケット争奪戦が起きそうな気がしますけど。
そうですね、これ2回ともね、席数が多い ABC ホールっていうことでやっぱりちゃんと設定されてますので、
これはやっぱりちょっとこれは来るだろうなっていうような読みがあったのかもしれませんね、もしかしたら。
そうですね、本当に要注目です。あともう一つ香港映画で、これ杉山さんご覧になってたらいろいろ教えてほしいんですけど、黄昏をぶっ殺せ。
あ、これはね、残念ながら見てないんですけどね。
そうですか。これニコラス・チェイのお父さんのパトリック・チェイが金像賞にね、最高齢でノミネートされたということでも話題になってますけど、その他にね、ラム酒とかね、人気の俳優さんが出ていて、
フォンボーボーとかも印象強そうですよね、これはね。
そうですね、
横剣とかスチールとか見るとなかなかな感じなんですよ。
あ、サムリーも出てますよね、これも絶対に見たいなというふうに思ってます。で、杉山さん的には今まで上げてこなかったタイトルの中で注目してる作品はどんな作品がありますか？
そうですね、いかんせんちょっと見てないので見たいですっていうことしか言えないんですけれども、はい、すごく気になってるところでいくと、一つがですね、まあ、コンペティションからいくと、野蛮人入信っていう映画があるんですよね。
はい、これ、気になりますよね。
これはね、これかなり気になってですね。これ香港の映画祭とかでもやってるので、香港の友達とかから評判は伝わってきてるんですけれども、何よりですね、気になるところは、監督かつ主役が、タン・チュイムイなんですよね。アジア映画ファンの方だったらね、タン・チュイムイ、デビュー当時はアジアの風だったのかな、部門としては。で、マレーシアから出てきた女性のね、新鋭監督で、アーティスティックな映画を撮る、なんか例えばサイ・ミンリャンとかのようなアプローチの新しいマレーシアから来た中国語映画の機種みたいな紹介のされ方をね、した女性監督なんですけど、その後、中国大陸に渡ってジャジャンクのプロデュースとか、ジャジャンクの下で映画を作ったり、いろいろキャリアを重ねていってたのがですね、これがですね、本国マレーシアの方に戻って作った今回の映画がね、主役でかつアクション映画だっていうんですよね。
はい。
どんな映画になるんだろうっていうところですよ。アート監督、まあでもその後はね、アートから娯楽映画とかも撮ってるっていうのは知ってはいたんですけど、やはり金をちゃんと全部追っかけているわけではないので、でも監督としてのセンス、力があることは分かってますから、かつ女優としての力量はどうなのかとかね、もういちいち気になること満載なんですよね。あと、タン・チュイムイが演じる女優さんの役がね、中国語表現は違うんですけれども、英語で書くとムーン・リーって言うんですよ。ムーン・リーって言うと、やっぱかつての、香港映画ファンにとってはですね、香港女性アクション大好きな人には、もう、たまらない名前というか、もうムーン・リーっていう大スター、アクションスター、今さんがいたので、カタカナ表記でいくと、ムーン・リーが、をタン・チュイムイがやって、かつ女性アクションでっていう、なんかこう、キーワードだけで燃えるっていうね。そんな妄想が膨らみますのが一つ。あとね、もう一個同じくコンペティションで行くと、フィリピン映画のビッグナイト。これもすごく見たいです。これ監督自身はジュン・ロブレス・ラナ監督っていうのは、東京国際映画祭でね、ダイ・ビューティフルっていう、
はい、
映画ありましたよね。
はい、ありましたね。
感動的な映画で、その、はい、観客賞を受賞したのかな、はい。あれを撮った監督さんなんですが、ジュン・ロブレス・ラナ。それでも友人トミンゴのある理髪師の物語だとか、もう日本ではちょこちょこ紹介されてる監督さんなんですけど、その人の最新作です。メトロマニラ映画祭っていうフィリピンの娯楽映画の映画祭としては最大規模のものがあるんですよね。これ毎年クリスマスから2週間やるんですけども、これ映画祭っていうよりはですね、そのフィリピン映画振興イベントみたいな側面があって、具体的に言うとね、マニラ市内の映画館すべてがクリスマスから2週間の間、基本的にはフィリピン映画しかやらなくなる2週間っていうのがあるんですね。はい、で、そこでやった上映する、まあ、年によって本数違うんですけど、8本とか10本とかの映画の中で人気投票とか審査員が選んだ作品のクオリティに対する賞をあげるとかっていうのをするんですけれども、その主要賞をですね、総なめにした映画がこのビッグナイトっていう映画が。
これは期待ですね。
うん、キャストも評価も演技もすごくね、評判はいいですしね。テーマとしても、いわゆるサスペンス 風の映画だということなのでね、ちょっとそういう娯楽映画として十二分に楽しいんじゃないかなという予感がしています。
なるほど。あとですね、数少ない私が見ている映画で、台湾は80年代の映画と、あと短編をご紹介したんですけども、うん、新しい長編映画とご紹介したいと思います。一つは修行。これはチェン・シャン監督。この監督はアイルナツコのカメラマンをしてた方で、監督デビューして、やはり同じチェン・シャン氏主演で、エグジットっていう作品を撮って、これが2作目になるんですね。随分間が空いてしまいましたけども、相手がですね、チェン・イーウェンというね、まあ、ものすごいカップルの中年夫婦の物語なんですよ。本当にこれは危機を迎えた中年夫婦の姿を、この演技の上手い二人が丁々発し、そんなにね、会話を激しく交わすわけじゃないんですけども、その交わさない、一緒にいるんだけども、心は離れててっていう二人のせめぎ合いみたいのが本当にすごくて、それを見てるだけでもなんか夫婦の仲は微妙だし、できたらたくさん会話をしなきゃいけないなってこう反省もこう呼び起こされるような映画でしたね。
僕もこれ今回ね、カタログ書くので見させてもらったんですけど、確かにチェン・シャンチーとね、チェン・イウェンっていう二人ともその金馬賞のね、主演俳優賞を受賞している演技派の演技対決っていうところにやっぱ尽きる映画ですよね。僕はまあチェン・シャンチーはすごく好きな女優さんなので、やっぱどうしてもチェン・シャンチーに注目して見ちゃうんですけども、チェン・シャン監督という組んだ前作イグジットっていうのは、もうやはりその中年女性の危機みたいなものをテーマに一つとして描いてるんだけど、多分ね、イグジットの時っていうのは、のチェン・シャンチーっていうのは、年を取る重ねること、老いを迎えつつあることに対して、抗う気持ちみたいなものっていうのが、の女性の動きっていうのを描いてる映画だと思うんですよね。で、それに対して、この修行っていうのは、どちらかというとその、自分が老いていく、年を重ねていったっていうことを受け入れた後の女性の心の動きを描いている映画だなっていうふうに思ったんで、そのチェン・シャンチーっていう女優さんの年齢の重ね方、追い方っていうのに対して監督がその寄り添って映画をクリエイトしてるっていうことがね、見えて、ああ、なるほどっていう感じで思うところがすごく多かったんですよ。
そしてもう一本が一人にしないでっていう映画なんですけども、日本でもね、映画やドラマで人気のあるフェンディ・ファン、ファン・シャオシュン、それからクリスティーナ・モクの、この二人に私が大好きな女優さん、ウェン・チェンリンが絡んで、うん、まあ、ここにもチェン・イ・ウェンが出てたりするんですけども、これはですね、まあ、痛い恋愛映画なんですよね。あとね、見どころは、ファン・シャオシュン、フェンディ・ファンがです。風俗嬢の、まあ、手配をしたり、ボディーガードみたいのをしたりとかいう、そういうね、うん、夜の仕事をしている。そこが、BL ドラマで、彼を知ったファンの方には、うん、まあ、ちょっと、ここは見どころだなっていうふうに思います。うんうん、それから、ヒロインのクリスティーナ・モクの方も、人気のドラマに主演していて、すごく、スタイルのいい、長身のモデルさんでもあるんですけども、うんうん、彼女が、とてもね、かっこいいんですよ。いろんな苦悩を抱えた女性をね、とても素敵に演じているので、とても見どころだと思います。杉山さんはいかがですか？
あとね、僕実はもう一本だけ見てるのがあるんですよ。中国映画なんですけど、はい、宇宙探索編集部って映画があるんですよね。
はいはい。
これはね、意外と気にしてない方多いと思うんですけど、個人的にはこれは強くお勧めしたいですね。
そうですか。
これはね、SF コメディなんですけど、SF コメディっていう表現でイメージするような言い方はちょっと違ってですね、実はちょっと僕が見てるのは、ポストプロダクションができてないやつなバージョンだったんで、いわゆる合成だとかが終わってないので、そこら辺完全な評価はできないんですけれども、人間ドラマの部分っていうのかな、普通に進行していくドラマ部分のね、脱力感とか、その、お笑いも、すごいコメディなんですけど、お笑いもね、脱力系なんですよね。だから、そういう感じの、ちょっと、ひねった笑いが好きな人にはね、ハマる可能性がすごく高い ような映画だと思います。うん。それこそ、まあ、ちょっと、例えとしては、あんまり正解かどうかわかんないんですけど、最近でいくと、大怪獣の後始末。
はい。
なんていうのは、まあ、これはね、賛否両論あるんですけど、でも、なんか、ああいう感じの、ちょっと、かすった笑いとか、かわした笑いとかっていうのが、ハマる方にはですね、これはたまんない映画だと思ってますので、ちょっとそういう作品だよと思って、ぜひですね、鑑賞ラインナップに含めてほしいなと思う映画ですね。
はい。
もう一個だけ、ちょっと僕見てないんですけど、台湾映画の枠の中で一本、映画っていうと語弊があるかもしれないですけど、演技良き時、第1話ってやるじゃないですか。
ドラマの第1話ですね。
じゃね、はい。これもですね、ドラマの第1話だけかっていうような思いで、ファンの方いらっしゃるかもしれませんけど、台湾の映画祭とかでもドラマの第1話だけをやるなんていうので最近増えてますよね、実はね。
そうですね。
うん。これ実は世界的な潮流で、今、ドラマのね、制作スタイルっていうのが、その機材も含めて映画とあんまり変わらなくなってきてるっていう背景が一つあるんですよね。なので、映画のクオリティでドラマが作られてるっていう、その物理的な事情もあるっていうことと、あと、世界各国が、いわゆるシリーズもののドラマっていうののクオリティを上げていって、海外に、自国以外の地域にも成立していこうっていうムーブメントっていうのが、実は世界規模で起きていて、で、その流れに台湾映画も手を挙げてるっていうところが実はあるんですよ。台湾の映画とかドラマ界っていうのも。なので、先のね、東京国際映画祭でも、テレビ、なんかその、いわゆるミニシリーズを集めた作品の上映みたいなのもあったりしましたけれども、そういう感じですね。ちょっと厳密に言うと映画ではないんだけれども、テレビドラマに映画的なアプローチが加わってるっていうことっていう、その台湾映画の今っていうのをチェックするっていう意味でもですね、この演技良き時の第1話っていうのは非常にちょっと注目すべき上映なんじゃないかなと思ってます。かつね、だって主役リーカンションですからね。
ね。
リーカンションがテレビの連ドラに出るっていうこと自体が、ね、かつ催眠では一切絡んでない映画作品に出るっていうのは、これなかなかの大事件じゃないですか。
そうですね。
かつね、シルビアちゃんも出たりとか、はい、懐かしのデビッド・ウーが出たりとか。
本当に。
っていうですね。キャストもなんだか知らないけど豪華ですよね。
そうですね。
うん、
これ監督は台北五色のホアンシー監督で、プロデュースとして、ホウ・シャウシェン監督が、名前を連ねてるってこともありますので、これは。
もう間違いなく映画ですよね。だからそれで、
ね。そうですね。
うん。っていうことになると思うので、もちろんね、第1話だけ見ちゃうとなんかすごくフラストレーション溜まるんじゃないかっていう予感もするんですけれども、HBO 日本で見れねえしなとか、いろいろ、あ、見れんのかなわかんないけど、あったりとかですね、する気持ちもあるかもしれませんけど、一つのその世界の映画ムーブメントの潮流の一つ、そしての連続ドラマ、シリーズものっていうのを注目すべきタイミングがそこにあるような気もしますんで、これも可能でしたらぜひご覧になってみてくださいっていうのを、付け加えさせてもらいました。
これ2回ともやはり ABC ホールで、たくさんの方に見ていただけるような設定になっています。うん、まあ他にもね、本当にたくさん今年は作品数も多いっていうことで、たくさんあるんですけども、寺岡さんもね、日程と会場の関係でどうしても収まらないので諦めた作品はこちらもたくさんあるというふうにおっしゃってました。あとは今年もまあコロナ禍なので海外からのゲスト参加はありませんけども、コンペ作品は Q&A 形式のインタビューとかね、メッセージを映画祭の YouTube でお届けするそうです。で、そして大きな楽しみでもあるイベントやパーティーとかはね、今年もできないんですが、とにかく映画を上映できるよう感染予防対策をしっかりして準備をしていくというふうにおっしゃってました。
はい、
この日常当たり前でなくなった映画祭の開催なんですけども、会場で参加した皆さんがまあその雰囲気とか感動をね、他の方と共有できる、黙ってても共有できるっていうところは、まあ、オンラインでは味わえないところなので、行かれる方はそのことの大事さを味わっていただきたいと思いますし、また行かれない方、あえて、まあ、自粛して行かないという方もね、たくさんいらっしゃると思うので、うん、いろんな思いを寄せて、この大阪アジア映画祭を 見守っていただけるといいのかなっていうふうに思います。
ですね。
私も杉山さんも全日程は行かれませんけどもね、うん、今年はちょっと参加する予定なので、またどのあたりのレポートとか、うん、取材したことを皆さんにお伝えしていければなというふうに思います。最初から申し上げているように、3月7日月曜日から順次チケットが発売されますので、作品によってね、発売日がこう違ってたりするので、ぜひ注意して公式サイトをご覧の上、ゲットに頑張っていただきたいと思います。ということで、杉山さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。毎回グダグダのご案内で本当に恐縮なんですけども、皆様のご感想予定に少しでもお役に立てれば嬉しいなというふうに思います。来週からは、私も日本に来られない中華圏の監督さんたちを精力的にオンライン取材をして、記事とかこのポッドキャストでインタビューをお届けしたいと思っています。どうぞ楽しみにしてください。